もう少し飲む？
終電間に合うの？
まだあるから大丈夫。だから行こうよね。
そうやっていつもさ、朝まで付き合わされるんだからさ、いや今日は帰るってはっきり言えたらいいんだけどね。
あ、新鮮はミヨンクロスロードだよ。
だよな。じゃあ行ってみよっか。
池袋交差点24時。
どうも、
あ、どうも、小太郎です。はい、この間ほら道の草行ってるじゃないですか。
行った、東北
盛岡のライブに来たという人がですね、盛岡ライブめちゃくちゃ楽しかったです。埼玉から日帰りで行った甲斐がありましたって。すごい、
すごいな。
日帰りか、まあでも新幹線で楽勝でも可能だもんね。
そうだね。またライブ始まる時間もちょっと早かったから全然行けるし、俺は結構ね、今回の盛岡仙台はね、今まで行ったな東北ライブの中でもかなり手応えのあるいいライブだった。い
や、よかった。俺まだ疲れてるもん。
はまだ疲れてるの？
まだ疲れてるってか、なんかなんかあれからおかしいね。
小太郎くん友達が好きだったな。小太郎くんの友達が一人楽屋に来て、あれはね、昔バンド一緒にやってた人
なの？いや、一緒にやってないんだけど、なんかあいつもやってて、何回か一緒にやったことあるんだよね。
あ、そうなんだ。一個下とかです
よ。一個下
で小太郎くんを見るなりね、小太郎くんのお腹あたりを触りながらね、やっぱ芸能人は痩せてんだなって言ったんだよ。俺あれがすげえ好きだったな。そうそうそう。あれもうたまんないね、小太郎くんな。
まあそう
だね。ああいう瞬間にこう遭遇するのが、
そうだね。これ聞いてんじゃない、うん、あ、毎日聞いてるって
言
ったもんね。
ああ、そうそう、聞いてるって言ってた。それさ、東北人のさ、なんていうのかな、すごい好きなところなんだけどさ、すごい遠慮深いじゃない。帰ろうと思ってたんだよね。
そうそうそう。
小太郎くんに挨拶しようとして、そのままで、普通さ、関西人だったらさ、もう何も言わずにライブ見て帰るじゃん。東北の人だから、これ帰りますみたいな感じで言うと、小太郎くん、なんでお前見てるよって言ったら、いいんですか。でもそこでまずライブを見ることが決定して、超喜んだと。でもう話も40分ぐらい2人で楽屋で寒い中話してる。なんか、今日お前一人で来たのって言ったら、いや、女房と子供がつって、どこにいるんだって言ったら、寒い廊下でずーっと待ってんだ、女房と子供が。すぐ入れって言って、本当にな、ドラマを見てるかのようなってことがあるね。
子供は子供で見ないで帰るって言うからね。
そう、
見てください、
見てくださいっつって。で、その見ないで帰るって言われにはちゃんと CD のジャケット持ってきてるんだよ。で、お母さんがサインでもしてもらえばって言って、そうだねっつって、ペンもら持ってきたの。で、その時さ、リーダーからっつってさ、俺と持ってきたじゃん。子供の中に小学校3年生なんだけど、4人のバンドだって知ってるじゃん。サインをね、書く時にね、俺に何つったと思う？ちっちゃくねって言ったの。それが好きだったんだよ。ドラマがあるんだよ。そうか、4人分書くからあんまり大きく書いちゃダメなんだな、ってことで、こちっちゃくかと久しって書いたら、これ読めない。
面白い。
あれなんだ
けどな。喜んでくれてよかったよね。
小太郎くんの何よく通ってたハンバーグレストラン、
あ、ベルね、ベル、
に行ったりね。あ、うまかったな。
まあ、あれはびっくりドンキーになるんだけどね、後にね。
びっくりドンキーの何元ネタっていうかね、本
当
に。
いや、だから俺が歩くとところはびっくりドンキーってなかったからさ、あれはあそこしかなかったわけよ。
でも全くびっくりドンキーと同じスタイルだったな。
そうそう、その後びっくりドンキーになっちゃったんだよね。
あ、そうなんだ。
そういうことだね。
でもベルって名前だったじゃん。
あそこはね、だからその、名前残したんだよね、最初
の。ああ、一番そうそうそう最初の店舗だから。
多分ね。
あ、
今となってはね、ベル自体が、ビッグドッグ自体が北海道になっちゃったもんね。
ああ、なんか遺伝 したとか言ってたね。でも、ジャジャ麺も食べれなかったし。
ジャジャ麺食べなかったら痛いね。
ジャジャ麺食べれなかったしさ。
まあ、また行きましょうよ。
冷麺も食べれなかった。
冷麺はね、いいよ。別に。
そうな
の？冷麺は別にそこで焼肉で食えるんだから。
どんなもんなの、ジャジャ麺。
だからまあ麺にさ、うどんみたいな麺にさ、
太いんだ、
ひき肉みたいなさ、だからまあジャジャー麺みたいなものが乗ってんだよ。
ああ、あの一番上に乗ってるみたいなやつが。そうそうそう。でスープがない感じの、それ
最後にスープ割りするのよ。スープお湯とさ、卵みたいに入れて飲むの。確かね。
あ、そばみたいに、そば湯みたいになってんの。
そば湯とか皿はでかいけどね。
ああ、そうなんだ。余計食べたくなってきた。
ハマれば好きかもね。
ねえ、いや最高でしたよ。
こんばんは。 毎週オーストリアの東の隣スロバキアで楽しく聞かせていただい
てます。本当かよ。
本当なのかよ。
じゃ内戦があるんじゃねえかこれ。
P3 号と申します。ご推察の通り、私もポッドキャストからザ・コレクターズの存在を認識した一人です、うん、なぜ今まで知らなかったのか悔やまれてなりません、うん、もっと若い時に知ってれば私の人生も変わったことでしょう。
ああ大いに変わったね、う
ん、そんな私ですが、うん、コウタラさん同様シーブリーズの愛用者の一人です。
シーブリーズ使ってんだ、うん
うん、初めて出会いは高校時代でしたが、その爽快感に感激したものです特に夏の暑い日の風呂上がりにつけるシーブリーズは何物にも買い難いものでした。
スカッとするからね。
頭皮脇の下とつけるところを増やしていきました。うん、今では股間に愛用しています
。股間
まさに一種の麻薬です。
股間にシーブリーズ、
もしさらにつけると気持ちのいいところをご存知であれば教えていただきたくお願いします、うん、いつも乗用車通勤の車中で聞いていますが、うん、そろそろ赴任先から帰ることになってんだね、うん、で電車になるんだ。
ああ電車通勤になっちゃうね。
電車で聞いて平静を保てるから心配だということ。
ああそうか、車の中だと一人で笑ってる人いっぱいいるからな。
その調子で電車の中で笑っちゃうとね。
そう
でも今個人主義だからありじゃない、電車の中も。
わあ気持ち悪いんじゃねえか、さすがに。
でも誰だったら携帯電話のさあれだよ、うん、そのマイクに向かってさ、うん、携帯電話持ってないでマイクでね喋、うん、ってんの不気味だよあれ。
ああのそうか、電磁波がね、脳に悪いとか言ってイヤホンとかつけて喋ってる
でしょ。そうそう
そう、あれも誰に向かって喋ってんのか全然分かんないもんね。
危ない人だよねあれね。
ちょっとね、傍から見るとね、うん、
しかしスロバキアで聞いてくれてるのすごいね。
スロバキアでシーブリーズ股間に塗ってんだよこれ
シーブリーズ前にも言ったけどその、うん、ね、1週間ぐらいで聞きが悪くなるからね。
そう抜けちゃうからね。
抜けちゃうから、やっぱり一番いいのはね、ヒゲ剃り跡だよね。
だってそういうもんだもん、ジブリスって、
まあね、痛いんだよ
あのピリッてくるのがいいんでしょ。
そうそう、あの痛みがいいんだよな。
でもすごかったね、何回か前にさ、地にメンソレータム塗るやつが現れたりさ、
うん、うん、そうね、地でもいいかもね、地っていうか
地は
効くね。
ジブリスなんて拷問だよこれ。
股間にも愛用してるのはすごいな。でも
好きだってことだな、この痛みがね、ちょっとした痛みが、
うん、そうだね、
うん。
でもあのヒゲ剃りの痛みと違うんだよな。
そりゃそうなよ、ヒゲ剃るあれ締まった感じがするもん。
あれはいいんだよね。あと頭皮もいいよね。
頭皮もいいの、俺かけたことない。
痛い、最高ですよ。
あの MG5 のトニックよりもいいの。
トニックとはちょっと違うな。トニックリーと言っておきましょう。
トニックリーと言っとく、うん、ああそうですか、うん、そういう使い方しない方がいいと思うんですけど。
いや結構無駄にいっぱい使わないとなくならないんだよ。
ああそっかそっか、うん、そうだね、ヒゲ剃った後ちょびっとしか使わないからな、股間に塗ったりいろんなとこ塗んないとな。これ
昔だってね、うん、二十歳ぐらいの時にね、友達みんなで海行った時にね、うん、小山ってやつがね、うん、
何誰誰
小山ってニックネームなんだけどね、うん、小山ってやつがさ、シーブリーズでいいんだよ、シーブリーズでいいんだよってシーブリーズやったら全身塗ってたんだよね
全身塗ってたの、うん、気持ちよくて
分かんないけどね、うん、あの時見て俺も
よっぽどいいんだろ
う、よっぽどいいなと思って。
あそう、
はい、こんにちは。先日スウェーデンがフリーセックスの国だというお話をされていましたが、
サブジェクトがデンマークのエロティカ博物館ってこれすげえ、なんか今日インターナショナルなんだけど、
すごいね、
嘘なんじゃねえの。
いやいやいや、ありえるよ同じ北欧デンマークにエロティカ博物館があるのをご存知ですか。去年の夏友人とデンマークを旅した時にですね、
ああ旅したんだ、
仲間乗りで博物館に潜入してきた、
うん、はいはいはい、
入ってびっくり、入り口で AV が上映されていたのですが、うん、その手首の周りに飾り付けがついており、うん、それはよく見ると女性の性器なのです。
そんなんいっぱいあるじゃん、なんとか秘宝館とか言ってさ、
俺らのアルバムだってそうだったんだな本当は。
そうそうそうそう、あの
ジミー君のね、
そうそう、夜明けと未来と未来の形の裏ジャケは本当秘宝館だったんだけど、コロンビアからこんなの発売できないってあれになっちゃったんだから
それね。
ね、
そして中に入りは性の歴史やプレイボーイを飾った歴代の女性陣などが展示されていたり、
うん、
バイブが展示したり、実際触れて振動が確かめられるようになっていたり、
すごいね、
すごいね、うん、とにかく性に関して充実の展示そして最後のコーナー
充実の展示って、
たくさんのテレビが置いてあり、うん、全世界の AV が一斉放送、
一斉に見たもな、
いろんな種類いろんなパターンの AV がありすごかったです、うん、友人としばし動けず釘付けでした、
うん、
ちなみにデンマークは性に関して開けた国なので、こういう博物館もあるそうです、
うん、
実際博物館に足を運んでいる人も様々で、中にはベビーカーをしてきている夫婦もいました。
おお、ちょっと日本と違うね。
違うね、うん、これはね、しっかり地球の歩き方にも載っております。
あ、そうなの。
あとパンフに異様に性器の長い男性が掲載されており、うん、まるで象の鼻がぶら下がっているかのようでした
パンフレットが、
ね、お二人にも潜入レポをしていただきたい場所です。
サルミ
秋子な。
これ難しい名前だな。
サルメアキユーコって
こういう感じ。なるほど、サルメアキユーコ。お前が読むとなんか本当なんかアジアの人みたいな。そ
う
そ
う、いやあんまり俺たちこういう趣味はないよね。
そうだね、やっぱりあの、これは結構オープンだけどね。で俺らほらあの加藤隆さんとも話したけどさ、あの AV 男優の、あのドロッとしたとこがいいんだよね。やっぱなんかさ、訳ありで AV に出てるところはやっぱ俺らいいわけだよね。
そう、だからこんなにオープンにされちゃうと
困っちゃうんだよね。
困っちゃうっていうか、そうそうそう、全く面白くなくて、そうそうそうそう、だからまあ簡単に言わせてもらうと、アメリカのさ、ああいう AV のさ、ああいうフィルムとかビデオ見ても全く、
そうそうそうそう、
感動も関心もしないもんね。
そうそう、だからやっぱ前もなんか話したと思うんだけど、やっぱりそのお父さんの借金あといくらって感じで、
そうそうね、その80何代のね、そうそうそう、頭にね、もうしょうがない、脱ぎますみたいな感じで、そうそうそう、もう目つぶってやってる感じが好きだったの
よ。脱ぎます、私お金はいるんですみたいな、
そういうタイトルがある、ね、そうそれに俺たちもこうね、募金のつもり
で
ね、
そうそうそう、で加藤隆さんもね、そのドロッとしたところにほろっと来て、
ほろっと来て、俺も頑張ってこの子を売ってやるって言ったからね。あの時俺スター誕生の悪意をかと思ったもん、
これが。そういうでもやっぱね、一つの、まあそれを渋谷系以降ちょっと変わってしまったよね。
変わってしちゃったな。
そっちもなんかこうアイドルみたいなのがね、その世界で、
渋谷系以降パリーって感じになっちゃったからね、
ちょっと本当にちょっとやっぱその真のエロスがなくなってきてるね。
なくなってきてるよね、うん、
やっぱダメだね。
やっぱ日本人のいいとこだった。
そうなんだよね、
東北っぽくて。
そうなんだよね。
ね、
はい
はい、
テレフォン人生相談も来てます。
はいはい、
加藤君、小太郎君、こんにちは。
はい、
蒲焼さん太郎です。蒲焼さん太郎ね。
蒲焼さん太郎、
いつも楽しく聞かせてもらってます。
はい、
最近悩んでることがありました。ありゆえりしました。
うん、
妻と同じベッドに寝ているんですが、寝音がすごいんです。
寝音がすごい。
先日はファイナルアンサーとシワを寄せて寝言を言っておりました、多分ミリオネアに出ていたんだと思います。夜中に大きな声で寝言を言うので寝不足気味です。何か良い対処法がありましたらお願いします。
いや別にいいんじゃないのって。偉いね、奥さんと一緒に同じベッドで。これアメリカ人とかみたいじゃん。日本人なかなかいないよ。
そうだね、
こういう人。
寝言ぐらいいいじゃんね。
寝言いいよ別に。
それより自分が変なこと言わないように気をつけた方がいいよね。俺、俺は言わないよあんまり寝言は。
もう激しいすんの。
多分自分の激しいで起きるとやるね。
すげえ。すげえ激しいじゃねえかよ。自分の音でうるさくて。
音じゃなくてね、ノイズ。やべえ、歯折れる歯折れると思って起きた時ある。
何噛み締めてんのそんなに。
わかんない。大体その時夢の中ではさ、
何が起きてんの。
スピード出しすぎてカーブを曲がりきれない。
車で、ね、バイクで、
バイクバイク
バイクでもう曲がりきれない。自分がね、曲がれない。やべえって
曲がれないってんです。
でその激しいで起きるんだ。
そうそうそうそう、
疲れてるなぁ。
そうすると嫌な汗かいてる
ね。嫌なね、べっとりとね。
だいたい深夜4時20分とかね。
ああ、そうなんだ。それ宇宙人は関係ないの？
関係ない。それは本当にカーブ曲がり
きれない。カーブ曲がりきれない。
だ宇宙人カーブ曲がりきれない、お客さんどんどん帰っていくって、これは、この夢の三大法則。
俺もある、ライブやっててお客さんどんどん帰る。そうそうそうそう、ライブね、あれ見るよね。
しょっちゅう見る。そういう時なんかギターコード忘れてるんだよ、どんどん。
忘れてるし、なぜかさ、お座敷なんだよね、ライブやってるところが。
俺は違うよ、俺ライブいいんだよ。
え、そんなリアルなの？
ライブいいんだよ。
俺なんか障子とか。
あ、違う、俺ライブいいんだよ。
みんな障子開けて帰ってくってすっげえ変な和風な夢でさ。
俺ライブいいんだもん。
そうなの？怖い。
加藤さん、小田さん、こんにちは。
どうも。
いつも通勤途中で聞かせていただいてます。
あ、笑ってんな、こいつ。
俺もこの間聞いた、通勤途中。
どう？
結構いいよ通勤途中。
ないこう。
ヘッドホンだとやっぱいいね。
あ、俺もヘッドホンで聞いてる。
いいんだよ。俺僕は朝のマインドショーで聞いてさ、やっぱ笑っちゃったんだよ。
孝太郎くんの言葉が隅から隅まで聞こえるからね。
そうそうそうそう、
ヘッドホンだと。
結構でも自分の話に笑うっていうのはいいよね。
てか飽きれるんだよ俺の場合。
俺だって自分のギターソロで痺れるようになるの時間かかったもん。デビュー3枚目ぐらいでやっとようやく痺れ始める
。俺もそうだ。自分の声すごい嫌いだったもん。ね、すごい嫌い。
まあいいよ。毎日お二人の息にあって会話に笑いを噛み殺しながら毎日を撮っております。
うん、
私は25年以上前に今はない原宿の原宿プラザの地下1階でバイトしておりました。
あ、懐かしい。原宿プラザよく行った。
覚えてますか？懐かしいよ。覚えてるよ。
いや好きな場所だったよ。
俺も好きだったよね。
小さい店がいっぱい入っててね。そうそうそう、
ちょうどラフォーレの信号を渡ったあたりの地下街の2坪程度の洋服や雑貨がひしめき合ったところですね。
そうだね。
覚えてますよ。
今ギャップ、あれ
ギャップだね。
うん、あの地下だね。
当時バイクの頃の加藤さんが私がバイトしていた螺鉛の向かいの雑貨マーケットにやってきました。
ああよく行ってたからね。
生かした加藤さんはもうスーツで私の前に現れ、今と変わらぬ口調で話をしたのをよく覚えてます。
ああそうなんだ。
当時私はバリバリのロッカーズで、俺と話なんかしてると仲間のモッツに裏切り呼ばわれされちゃうよと言うと、うん、さすが女の中の男の加藤さん、レコード買ってくださいよと私の話に見ようからずレコード販売の大変さを語っておられます。いいね、
営業しちゃったんだ俺。
私たちの仲間のロッカーズが何か店にやってきて、加藤さん面白いな、ロッカーズになっちゃうよと言うと、加藤さんは、そういうわけにはいかないよと言って。
そういうわけにはいかないよって言ったの、俺が。
みんなもラスト言いました。なるほどね。
これ、じゃあそのさ、小田君さ、うん、俺モッズスーツだったけど、
はいはいはい、
こうその、レコード買ってよって言った瞬間に多分営業のスーツに変わったってことだよね。
見え方がね。
見え方がね。
まあ、あの頃はさ、
まだ変わらないの？
変わらないじゃない、もっと細かったから。
うん、あ、細かった。
最近のさ、モツ風なのが多いじゃない、うん、あれが危険なんだよ。
あの漫才師とさ、
営業風に変わらなくたって、店、入る店によっちゃ変わるからね。
変わる。
あれ、わらわらに入ったらダメでしょ、もう。
わらわら入った瞬間にサラリーマンになるから。
そうなんだよ。それなんだよ。難しいんだよ。
なんであんなさ、お笑いの人とサラリーマンのモッズスーツみたいに着るようになったの？
でも今主流があれなんでしょ？
あれしか売ってないんだもん。
だって今結構普通のだってさ、安いスーツだってさ、う
ん、みんな細くて
見せるから。細くてさ、アームホールも細くてさ、なんか、これヨガだからモッズだけど持っちゃうもん俺も。
そうだよね。80年代の頭だったら完全にモッズだね。だ
そう、今そういう人ばっかじゃん。
やだね、
80年代だったらね。だから今帰ってさ、なんかさ、青いテレビ局みたいなスーツ着た方がいいと思うんだよ、70年代みたいな。
ちょっとね、太いってこと？昔で言うと、ギャラのラムだから降りてきてかっこいい感じの人。
分かると思うんだけど、ちょっと生地が少し伸びるんだよね。
分かるよ。ちょっとストレッチ気味だね。
そうそう、ストレッチ気味なさ。うん、
それに俺フィリーソールを感じるんだけど。
そうだよ、あれだって頭のヘアスタイルによって完全フィリーでしょ。
フィリーでしょ、うん、でも間違えちゃうとヤクザになっちゃう
よね。入る場所によって、
入る場所によって。
そうだよな、
あれな、あれジャンソーに入ったら終わりだもんな。
ジャンソー入ったらバッチリだよ。でも
そうじゃん、これが面白い。この前ニュースすごい面白かったよ。
はい、
小田君ジャンソー行ったことあるの？
しょっちゅうですよ。
しょっちゅう、うん、あれやっぱり小指とかさ、ない人とか、うん、入れ墨っていうのは見えないだろうけど、うん、入れないの？
小指の人貼れないのかね。店によって貼れないのかね。
いやそれで、うん、そのニュースによるとね、うん、やっぱ小指なかったんだって、
うんうん、
でうちは、うん、小指ない人入れませんよって言って、はいはい、注意したらやっぱり怒ったんだ。それが、
う
ん、ふざけんなっつって、うん、で怒ったね、うん、そのまあどっかの暴力団関係の人なんだけど、うん、逮捕されたんだけど、うん、言ったセリフなんだと思う、
うん、
お前指のないやつ4人揃えてこようかっつったんだってまだやれちゃうってことでしょ。ジャンソーね、
厳しくなったんだね。
ねえねえ、この俺ジャンソーとかさ、俺麻雀やんないからなんだけどね、どういうシステムなの？まずじゃあ一人でブラッとホテルから遊びに行くじゃん。
一人でうちに入って、うん、その何ちの4人にしてくれる店もあるしさ、
見知らぬ4人ってこと。
見知らぬ4人、
うん、
それもあるし、まあ、普通に仲間うちで行くっていうのもあるしさ、うん、
それはボーリングするかのように3人とか4人。
まあ大抵一人で行ってもメンバーっつってさ、
うん、
まあそこのなんつう従業みたいなやつがいるのよ。
待ってるの？
待ってるね、
うん、
あと客もいたりしてさ。
それは何、孝太郎君カラオケパブで働いてる時のタンバリン振ってたって感じで、
うん、そうでもそのメンバーって別に決まって給料もらったわけじゃなくて、そこの上がりで食ってるからさ。
はあ、そうなんだ。勝負で、勝負で。
そうそうそう、俺一回二十歳19かな、二十歳かな、
うん、
まあ、腕に自信があったからね、麻雀の、
うん、
もう全然下手なんだけど、うん、若い時でほら腕に自信がある
の、ああもう過信する時期ね。
そうそうそう、友達をミスるってやつとさ、
うん、
池袋の東口のさ、うん、ケンタッキー上だったかな、チャンスがあってさ、うん、ちょっと今日はフリーで打つぜって入ったんだ、
うん、
打てるよ大体入ってたから、
うん、
あ大丈夫ですよっつって、うん、何とかさんって声かけたら、うん、奥のソファーの方からさ、すっげーじじいがさ、うん、あいいよってむくっと起き上がったんだよ
ゴッドファーサーみたいな、
それ見て今日はいいですって帰ってたあれケツの毛までむしろやりゃあんなの
本当、うん、すごいのがいるんだやっぱり。
いたよ、ジャンクマだねあれ。
あ本当に、うん、すごいね。
あの時にはそいつでやってたらもう多分今もう1億円ぐらい借金あったかもしれない。
そうだな、本当だもんね。
ないよ。ですね、
うん、
実は今日ね俺らね大阪にいるんだよね。
おっとびっくり。
今日ミューズホールでね、初日を終えたんですよ。
初日を
終えたっていうかね、
終えてるか分かんない、
終えてる人もいるし、これからの人もいる、
これからの人も聞いてる
そう、
これまさにタイムラグ
ラグなんだよね。不思議だね、
不思議な現象が今起きてるんだ大阪で。
明日も大阪いるってこと。
大阪
にミューズね。
体調どうなんのかね。
ちょっと
声出てんのこれ。
多分大丈夫だと思うんだよ、ね、
あそう、う
ん、 小田君もやる気出てる、うん、マッチって言ってます、ね、あそう、うんね、それでまあ22日は下北沢ガーデンで、
そう明日も心斎橋やりますからな、12日ね、
22はリーダー誕生日でね、
誕生日
49歳 AKB49
そうだから49じゃなくてさとにかくもうとにかく年寄りだよ、
そうですね、ベイビー国道17号飛ばしてきたぜ、
そうそうそうそう、
でもまあ49ってこと、24の頃と国道17号も変わんないな、あんまりね、実はね、
お前さたまに行くからだな
そう
俺しょっちゅうしょっちゅう17号飛ばしてさ田舎に帰ってんだけど、どんどん店ぶっ潰れてるよ、
ほんとも
う道路もガッタガッタだし、
俺らが練習してた板橋
本町、
本町あれ変わんないじゃない、
う
ん、
そう、あ、だってあそこだって17号っつったってもう都内に入ってきてから
ね、
ああ
そのね、うん、俺どうしてあの辺のイメージなんだ
よ、俺にとっての17号っていうのはやっぱさ、もう大宮通ってさ熊谷通って高崎通って新潟行く方だもん、
なるほど、
ね、どんどん寂しくなるんだよ、
俺もでもあの板橋本町だったらなんていうかこうね、うん、なんつうんだろうね、うん、暗いね
暗いで思い出した、孝太君、この前さ盛、うん、岡行った時すげえとこへ発見したじゃん、
明日 SPI パー、
違う ST だよ、
STI パーね、
そう
あのコースゴールですぐのとこね、
そうそうそうそう、でその STI パーっていうのが、うん、何かっていうとストレートアイパーってことなんだよ、
そうそうそうそう、
だからあの天然パーマのくせ毛の人は、うん、アイパーかけれないじゃない、あれはまっすぐだからね、
そうそうそうそう、
だからどんな人にもかけれますよっていうの
を、それが不思議なん
だ、21世紀にそのアイパーをプッシュしてるのがなんで盛岡なの
って、でも伸び出した瞬間にさ
グニュってなるわけだよ
ね、うん、だから俺あれストレートアイパーじゃなくてストリートから飛び出したアイパーじゃないかと思ってねストリートアイパー、
ストリートアイパー、
ストリートから飛び出したんですよ、
違うよストレートだよ、
まあでもアイパーってストレートなもんだからね、
じゃあ天然パーマの人はさ、うんうん、で孝太君アイパーかけてたじゃん、
ですよ、
どうすんの、
天然パーマのやつアイパーかけてたら見たことない
な、かけれないんだよ、つまり
でもパーマにしちゃえばいいんだよ、まあ、アイパーは無理だよね、
アイパー無理でしょ、うん、だから柔らかくなっちゃうじゃん、おじさんっぽくなっちゃうんだから営業の、
そうだね、
うん、それをカツって決めるにはやっぱストレート ST が必要なんだ
よ、 ST はでもあれなんだね、短命なんだよ、伸びてきたら無理なわけだ、
無理だよ、しょっちゅう ST かけなきゃ、
今日の結婚式のために今日だけ ST アイパー、
そう ST アイパ
ーそんぐらいの気持ちか、
そうそうそうそうそうそうそう、
ぜひあの盛岡の人はねあの ST アイパー、
そう ST アイパーかけた方がいいよ、
次の日俺ら帰る日にねちょっと
寄ってこたらがかけてくっつったんだよ、そしたら始末で月曜日休みだったんだよ、どこやな、そうそうそう、田舎は
かけてきたかったんだよ、
でことアイパーっていうのはもともと何なの、あれオールバックを固めるってことなの、
いやだからさ、
うん、
でも昔俺らもそういう話はね高校時代も話題になったんだよ、
うん、
まあ、もちろん誰しもがさ、うん、オールバックにするためにアイパーをしたわけじゃない、
うん、でもほら普通にさポマードでオールバックにするとさ、うん、どうしたってさあの傷だらけ天使のさ、
う
ん、あのアキラじゃないけどポヨンポヨンって2個3個降りてきてさ、
そうそうそうそう、それアイパーで持ちますよ、
落ちんの、
持ちますよ、長さがあれば、
あれ落ちないようにこう固めて
まあまあだからまあだからなんつうの保険みたいなものだと思ったよ
どういうことなの、どういうことなの、
まあ落ちる確率
は、ああなるほど、落ちる確率は
だってあの頃だって高校生の我々にはさ、うん、いろんな説があったんだよ、
アイパー、
だってアイパーみんなバックにしてやる人じゃないだろうっつってさ、
どうとアイパー
いやいや下ろしたアイパーだってあれだろみたいなさ、
うん、アイロンパン
も そんな説もあったり、締めにはクリントイーストウッドもアイパーだったらしまったり
イースト
ウッドアイパーであれだって適当な話ばっかしたんだ
アイパー説が流れるんだ、
流れてくる、特にダーティハリは間違いないって話だった
あれアイパーで決めてんの、
アイパーなわけないじゃん、
ないよな、そうだよ、
ないじゃないよ、
そうか、いまだに分かんねえよアイロンパーマー、アイパー
やっぱここでもう一回追ってみようかな、ちょ
っと追ってよ ST アイパー、
ST アイパー追ってみるって話だね、
うん、そうだね、
まあ我々もいろいろあるって言うけど、来年のさあの1月の16、17またね比べ系の通りですから、
そうそう、
2010年始まるわけだから、
ファンタスティック Q ね、うん、発売日決定、
いつですか、
11月の15日
これは
ソルダウト、
ソルダウトしてくんないと中止じゃなきゃ
中止ってことないけど、また出花くじかれるのかね、
まあ、新年一発目ぐらいこうね乗せてほしいよね、
本当だよ、もういい気分でスタートしたいよ、
本当ですね、
うん、なので11月15日発売、ね、
もうすぐじゃん、
そう
やばいね、
そうだからちょっと今日言ったの、
あそう、
うん、
これちょっと口遅いねこれ、出足鈍そうだよこれ
俺たちが遅いってことあるんだよ、ね、
うん、俺らも俺らにも罪があるんだよ、
ね、罪あるよ。だってなんかギリギリじゃなきゃ何もあんないんだもん。
遅い遅いって俺らが遅いんだ
った。確かヨタ話ばっかりしてて
すいません。まあ皆さん P からのメールも受け付けます
ね。はい、
ブクロ24アットマークボイス -wave.net、
はい、
一つお願いします。
はい、じゃあご挨拶を。
ドゥザダウンロード、
ドゥザダウンロード。
池袋交差点24時。